新学期が始まってまだ間もないというのに、塚田彩子はなんとなく気持ちが沈みがちでした。中学3年生になり、いよいよ受験に取り組む姿勢となってきたクラスメートたち。けれども今彩子の心を占めているのは受験ではなく、弟の正也のことでした。重い知恵遅れのため、施設に入っている弟のことを誰にも秘密にしてきた彩子でしたが、ある日ふとしたことから親友の藤沢典子がみんなの前で話してしまったのです。
塚田さんの弟、知恵遅れなんだって。
お母さんがいけないのよ、マサヤみたいな弟を産んだから。だから私までみんなに変な目で見られちゃうんじゃない。マサヤなんて、マサヤなんて生まれてこなければよかったんだ。
お前、
何よ。
彩子、あんた自分の弟のことそんな風に思ってたのかい。そんなにマサヤが憎いのかい。
そうじゃない、そうじゃないのよ。憎んでるわけないじゃない、自分の弟なんだもん。ただただみんなから好奇心で見られるのがたまんないんだよ。それになんであの子だけが苦しまなきゃいけないの。どうして。
あやちゃん、こないだはごめんね。
え、いいよ別に、のりちゃんのせいってわけじゃないよ。
でも私が勝手にマー君のこと喋っちゃったから、あやちゃん怒ってるんじゃないかと思って。
もういいって、そのことは。
でもも
ういい加減にしてよ、そのことは話したくないんだから。
あやちゃん、
はあ、またやっちゃった。のりちゃんに八つ当たりしてもしょうがないのよ。この頃私なんかイライラしてばっかりいるな。ああ、みんな休み時間だって言うのに単語カードなんか見ちゃって。よくやるよ、私は受験勉強なんてちっともやる気分じゃないっていうのに。
失礼します。
ああ、塚田、お宅からだ。電話だぞ、お母さんからだ。
はい、すみません。もしもし、お母さん。
あ、彩子、あのね、大変なんだよ。さっき若葉学園から連絡があってね、マサヤが。
何？マサヤに何かあったの？
それがね、お母さんにも詳しいことはわからないんだけど、なんでも2階の教室の窓から落ちたらしいんだよ。とにかく母さん、これから病院に行ってくるから。彩子も学校から帰ったら、若葉学園の方に寄ってみてちょうだい。じゃ頼んだよ。
思いがけない母からの知らせに驚いた彩子でした。その日の学校の帰り道、彩子は電車で1時間ほどのところにある若葉学園を初めて訪れました。
この道でいいのかな。あ、あった、ここか。重い知恵遅れの子どもたちの施設、社会福祉法人若葉学園。へえ、十字架がある。なんか教会みたい。あ、そういえばキリスト教の施設だって言ってたっけ。こんにちは。
はい、
あの、塚田ですけど、の弟が。
あ、マサヤ君のお姉さんですね。こちらへどうぞ。マサヤ君、少し前に病院から帰ってきたところなんです。
あの、どんな具合なんですか。
幸い落ちたのが花壇の上だったもんで、軽い打ち身と左足を捻挫しただけで済んだんですけど、もう一時はみんな慌てちゃって。あ、ここです。園長先生、マサヤ君のお姉さんがいらっしゃいました。
はい。いや、こんにちは、よく来てくれましたね。園長の大沼です。
こんにちは、塚田
彩さん。
彩子です。あの、どうして私の名前。
はは、いつもマサヤくんから聞いてましたよ。あや姉ちゃん、あや姉ちゃんって。
マサヤが。
そうですよ。今日は心配されたでしょう。早速顔を見せてあげてください。マサヤ、お姉さんだよ。どうだ、痛いか。
あや姉ちゃん。
マー君、
痛い？大丈夫？
ちょっと、痛い。
まさや、よかったな、姉さん来てくれて。あやこさん、この子はあなたに見せたくて、今までに作った工作や絵を大切に取ってあるんですよ。
僕の、あや姉ちゃん、見たい？
うん、マー君、見せてね。
じゃあ、ついでにせっかくいらしたんだから、学園の中もご案内しましょうか。
先生、マサヤは絵なんか描けるんですか？
ん？見たことないんですか？素晴らしいやつを描きますよ。マサヤ君だけじゃない。ここの子供たちは算数とか難しい漢字とか、そういうことはできないけど、代わりにみんなそれぞれ、心に素晴らしい宝物を持ってるんですよ。
宝物？
そう。あの子たちのことを今一般的には、精神薄弱児と言いますよね。
はい、私も言われました。お前の弟、精白だって。私すごく嫌だった。
うん。確かにあの子たちは、他の大多数の子供たちより、知恵というか、知能は遅れているかもしれない。でも精神は、心は薄弱なんかじゃないんです。いや、むしろ他の誰よりも美しい心、強い精神を持ってると私は思います。しかもそれは、今の正常な知能を持った子供たちの中には、だんだん失われている実に貴重なものだ。あや子さん、今日正也くんが誤って2階の窓から落ちたと聞いたとき、私は実は不審に思ったんです。彼は普段は慎重で、自分から危ないところに行ったりすることはまずないからね。
あ、私も、なんでマサヤがそんなとこにって思ってたんです。
うん。そうしたらね、こういうことだったんですよ。同じクラスに高尾という体の弱い子がいるんですがね。その高尾が、実は鉄道がもう大好きで、いろんな珍しい SL の写真を集めてるんですがね。特に大切な写真を友達に見せてるうちに、それが風に飛ばされちゃったんです。
あ、高尾くん、泣くなよ。泣かないでよ。僕が取ってくる。大丈夫。僕が取ってくる。よいしょ。高尾くんの、待って。高尾くんの、大事な、待って。よいしょ。あ！
風があったんで、彼も慌てたんでしょう。つい足が滑っちまったんですね。まあそんなわけで、こちらも監督が甘かったこともあって、申し訳なかったんですが。
まさやがそんなことを？
それでね、事故の後本人にどうしてあんな危ない真似をしたのか問いただしたんですが、言わないんですよ。高尾をかばってたんでしょうね。我々も後で周りにいた子たちに聞いて、やっと事情が飲み込めたってわけですよ。いやー、彼は本当に心の優しいいい子ですよ。
園長先生、私、マサヤのことずっとかわいそうな子だと思ってました。あんな風に生まれついて、一生人の世話になって生きていかなくちゃならないなんて、本人もかわいそうだし、その家族にとってもお荷物だって思ってた。友達にも恥ずかしかった。あの子は生まれない方が幸せだったんじゃないかって。
今もそう思ってますか？
いえ、今は、なんていうか、園長先生のお話を聞いて、私、自分の弟なのに、あの子のこと何にも分かっていなかった。うん、分かろうともしなかったんじゃないかって気がしてきました。でも、やっぱりちょっと不公平じゃないかな、とも思うんです。
どうしてマサヤ君だけがっていうわけですね。しかし、あや子さん、他の健康な大勢の子たちだけじゃなくて、ほら、あの子たちの命も、同じように神様から与えられた尊いものですよ。いや、むしろ、私はいつもあの子たちに言ってるんです。 君たちは神様に特別にエコひいきされて可愛がられている子供なんだよってね。
神様にエコひいき？
それは極端な言い方だけどね。
でもそれは逆じゃないですか？なんか神様に見放されてるっていう感じがしますけど。
普通はそう考えるだろうね。でもね、神様は愛してる者には時にすごく厳しい状況に置かれることがあるんですよ。聖書の中にね、こんな言葉がある。私の恵みは、私というのは神様なんですがね、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。私たち人間の目から見て弱くてどうしようもないという状態の中に、実は神様の恵みがいっぱい隠されているということがあるんですよ。あの子たちは口に出して言葉で喋るのは下手だが、その小さな魂はいつも叫んでいる。私はあの子たちによく言うんです。神様は君たちのどんな小さな声でも、心の中の叫びでさえ聞き漏らすことはないんだってね。彩子さん、ほら、あの子たちの顔を見てどう思います？
あの、頭の中で考えてたイメージとあんまり違うんで驚いてるんです。明るくって、特に目が、あの目が何かとっても澄んでて。
でしょ？自分たちが神様に愛されているってことを実感してるんですよ、あの子たちは。
園長先生の言葉を聞きながら、彩子は目の前の子供たち一人一人を力いっぱい抱きしめてあげたい衝動に駆られていました。そして、神様がマサヤの心の叫びを聞いてくださるなら、その声が周りの人にも聞こえるように、自分自身が、まず耳になろう。そして、マサヤの口に、手足になってあげよう。と、その時、心に誓ったのでした。